ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー最終回撮っていきたいと思います。今日はですね、僕自身が僕にインタビューするというか、ちょっとラジオ的な感じでお届けできたらなと思っております。不慣れなものでちょっと聞き苦しい面もあるかもしれませんが、そこは温かい心で聞いてください。まずですね、では僕の簡単に自己紹介をさせてもらいたいと思います。今回この番組初めて聞く方もいるかもしれないので、名前と、経歴とをお話ししたいと思います。名前はテルと言います。この FJ インタビューを2017年の1月から1年間通じてやってきました。今までの簡単な経歴をお話しますと、大学卒業するまでずっと日本にいまして、日本の大学を卒業した後、多分ですね、日本人なら 99%、99.9% の人が知ってるであろう某食品会社に就職しました。そこで、東京と、九州合わせて6年、約6年働いた後に、一年発起して渡米。で、MBA を取得した後にアメリカで就職しました。で、現在に至ります。細かいプロフィールはですね、動画の下の、説明欄に僕のブログの、自己紹介欄のリンクを載せておくので、そこをちょっと見ていただけたらなと思います。先ほど、この FJ インタビューを2017年の1月から1年間通じてやってきたというお話ししたんですけども、今まで本当に、いろんな方とインタビューを取らせてもらってですね、まあ、全部ちょっと上げるとすごい数になってしまうので、中から一部、ご紹介させていただきたいなと思うのが、まず第1回目、記念すべき第1回目は、僕の友人であり、まあ、後輩というのかな、アスレチックトレーナーの仕事をしている大輔くんという方からまずスタートしました。で、その後 NFL のワシントン DC にあるレッドスキンズの日本人チアリーダーの雅子さんですとか、あとはマンハッタンのザ・ライドで活躍する日本人パフォーマーのトシさん、あとはニューヨークシティのプロジャズピアニストのめぐみさんですとか、あと NASA で働く日本人職員の方で、米国弁理士さん、理学療法士さん、フランスのボーノを代表する一つ星レストランのオーナーシェフで、地球物理学者、あとはニューヨークビズの社長、柔道家の友人の佐々木慎二郎くん、あと惑星科学の研究者ですとかライフコーチの方、あとはワクチン開発をされている私の DC での人生の先輩というか赤畑さんですが、いろんな方と本当に今までインタビューを取らせてもらいました。いろんな方から紹介させていただいたりとか、あとは本当に自分でも思いがけない出会いの中で、この FJ インタビューの話をして共感していただいて、あ、それならぜひっていうことで、協力していただいた方もいて、本当にこの場をお借りして、感謝を述べたいと思ってます。本当に今まで1年間やらせていただいて、本当にいろんな出会いがあったので、毎回毎回が僕も刺激がありましたし、すごく楽しい、インタビューシリーズになりました。で、今回はですね、実はいろんな人に僕に聞きたいことありますかみたいな形で、ちょっとアンケートみたいな形で取らせてもらったんですね。で、それの一部を、ちょっと結構実はもらったので、インタビューの質問を。その中から、一部紹介をしたいと思います。まあ一部と言っても結構あるんですけど、まず一つ目ですね。友人の S さんからもらった質問で、日本で勤めていた時に物足りなさを感じたのはどうしてですかっていう質問が来まして、まあ、ですね、この方には僕がどういう事情、まあどういう経緯でアメリカに来たかっていう話はしてたんですけど、僕がですね、どうして日本の会社を辞めたのかっていうことで、まあ、さっき 99.9% の日本人が知っているだろうっていう会社って話したんですけど、多分知らない人本当いないんじゃないかなっていう会社で、僕は就職した時にもうこのまま この会社にいれば人生安泰だなっていうふうに実は思っていたんですね。だけど実は九州に行った時にとある人と、僕が人生の師匠と呼んでる人と出会う機会があって、自分の人生の棚卸しをその時どれぐらいかな、1週間ぐらい毎日ずっとその人と人生の棚卸しをしていて、そこから本当に自分が、情熱を持てるものは何なのかっていうことを探っていったんですね。まあなかなかああいうことをしてくれる人も普通はいないので、あの出会いも本当に僕はすごい感謝してるんですけど、でその中で自分が本当に情熱持てるのは何だっていうふうに考えた時に、その時していた仕事が 100% 情熱を傾けられることじゃないなっていうふうに感じたんですね。ただ決して日本での仕事に不満があったわけではなく、すごく好きな仕事でしたし、今でもその日本時代の上司とか同期の人たちとは連絡取ってますし、その方々がニューヨークとかにたまに来るんですけど、一緒に食事させてもらったりとか、今でもすごくいい関係を継続させてもらっていて、将来的に一緒に仕事ができたらいいなっていうふうに思ってるんですね。なので勤めていた時に物足りなさを感じたというか、今のその時やっていた仕事が 100% 情熱を傾けられる仕事じゃないかな、仕事ではないのかなっていうふうに感じたのが僕の一番大きな、辞めた理由ですかね。で、その後の次の質問が、リーマンショック後の厳しい時期に就職を勝ち得た理由は何ですかっていうことで、僕がアメリカの大学院ビジネススクールを卒業した時期っていうのはちょうどリーマンショックの時で、直後でアメリカのボストンでやっているキャリアフォーラムっていう、まあ、就職の大きなイベントがあるんですけど、僕が受けた時、行った時は多分前年度の4分の3ぐらいの会社しか来ていなくて、もうビザを出してくれる会社ってのも全然なかったんですね。まあその中で運よく僕は就職を勝ち取ることができて、自分の中でどうしてその就職できたのかなっていうのは、もう一言で言うと、もうアメリカで一旗あげてやるっていう気持ちが誰よりも強かったっていうのは自分で思ってます。じゃあそのためにはどういうふうにアメリカに合法的に残って、で最終的に永住権を取るかを自分の中で計画を立てて、その上で会社選びから面接っていう形で臨めたことが一番大きなことな、大きな理由だったのかなっていうふうに思ってます。あとはですね、これ実は今まで会った人には言ってることでもあるんですけど、スピリチュアル的なことなんで、あんまりこう、みんな、っていうふうに感じる人もいるんですけど、ちょうど、卒業前ですね、卒業旅行で、友人たちと行った、モニュメントバレーっていうアメリカ、ネイティブアメリカンの、ナバホ族の聖地っていう場所があるんですけど、そこで、この岩の周りを願い事を思いながら歩くと願いが叶うよっていうふうに、そこにいたガイドさんに言われたんで、3週だったかな ?3 週ぐらい回ると願い事叶うよって言われて、就職先が決まりますようにってこう思いながら、大きな岩の周りを回ったんですね。そしたら、まあなんとその数時間後に採用の電話が来たっていう、これはね、ちょっと本当に、まあタイミングだったのか何のか僕も未だによくわかんないんですけど、やっぱり自分の中で、まあ思考は現実化するっていう甘い言葉で言いたくないんですけど、やっぱりそういうふうに強い思いっていうのは何かを引き寄せるのかなっていうのはその時ちょっと感じましたね。次の質問で、座右の銘は何ですかっていうのがあって、実はですね、僕座右の銘ってコロコロ実は変わるんですね。昔はそれこそ面白きこともなきよう面白くっていう高崎晋作が言ったと言われているその言葉があるんですけど、これあちょっとかっこいいんじゃねえのみたいな感じで座右の銘にしたりしてました。で、渡米当初は冬は必ず春となるっていう言葉を自分の座右の銘にしていて、まあこれはどんなに厳しい冬でも必ず春は訪れるんだよっていう言葉なんですけど、この言葉を僕座右の銘にしてました。ただ座右の銘って僕の中では自分の中での経験値が上がった時ごとに 変えてもいいのかなって思ってるので、今の僕の座右の銘はちょっと違うんですね。今の僕の座右の銘は情報は力なりっていう言葉です。多分この言葉一般的にちょっと Google で調べてないのでわかんないんですけど、一般的には存在しない言葉なんじゃないかなと思っていて、知識は力なりっていう言葉を確かイングランドの哲学者ベーコン、フランシス・ベーコンだったかなっていう人が残してると思うんですけど、僕はこの知識は力なりっていう言葉をベースに自分で言葉を作ってみました。情報っていうのが何かっていうことなんですけど、僕の中で人間は情報の塊だと思っていて、それは考えることだったり見ること、匂いを嗅ぐこと、話すこと、聞くこと、あとは本を読んで学んだりすること、テレビから学ぶこともあるだろうし、いろんなそういう情報を得て、それが生きる力になっていくんじゃないかなって僕は考えていて、そういうのも全部含めて人間は情報の塊なんじゃないかなってのは僕は思ってます。なので、自分自身まだまだ知らないことたくさんありますし、もっといろんなことを勉強したいし、いろんな方と出会っていろんなことを吸収していきたいなと思ってるんですね。特に僕は日本でもアメリカでもずっと食に携わる仕事をしてきているので、もっといろんな国の食べ物を食べてみたいし、プラス地元のお酒も飲んでみたいし、その食材を作っている方とかにも出会ってお話を聞いて、なんていうんですかね、地産地消を経験してみたいなっていうふうに思っていて、その経験が必ず自分の情報として蓄積されていくのかなというふうに思ってます。なので僕の座右の銘は、情報は力なりっていう言葉ですね。この言葉実は部屋にも僕自分で筆ペンで書いて飾ってあるんですけど、字は汚いですけどね。今度ちょっとうちに来る機会が、ある人は、見せるかな見せないか分かんないですけど、あります、そういうのも。で、他の方からも質問をもらってまして、僕の知り合いの、コンサルティング会社の社長さんなんですけど、K さんですね。今まで印象一番心に残った食事は何ですかっていう、うまさだけではなくて一緒に食べた人とか場所とかいろんなことをひっくるめてのトータルでの一番心に残った食事は何ですかっていうことなんですけど、もうこれはですね、僕はもうはっきりありまして、日本時代に働いていた時の会社の社員旅行で行った長崎の雲仙にある半水寮っていう旅館ですね。ここはですね、もう食事もさることながら、確か日本一って言われている庭師の方が手入れしている庭園なんですけど、そこの素晴らしさとかサービスのきめ細やかさなんとか、全てのトータルで僕の中ではダントツの今のところナンバーワンですね。他にも心に残っている料理というと、銀座にある、ミシュラン三つ星を取っている寿司吉武さんですとか、恵比寿にある幻影和岩さんですとか、あとアトランタにある寿司横さんなどあるんですけど、場所とか思い出とかいろんな含めたトータルだと、今のところ僕の中では長崎の雲仙温泉の半水寮かなっていうふうに思います。これね、ちょっと半水寮って、半分の半に水に、これは寮ってなんて読むのかな、旅館の寮って確か書く、ちょっとこれね、半水寮って調べたら出てくるんで、もし知らない方は Google で調べてもらいたいんですけど、結構いいお値段する旅館です、ここは。でもすごく本当に僕はいい思い出のとこですね。で、次の K さんからの質問が、人生が終わるまでに食べてみたい食べ物は何ですか？どこで？誰と？っていう質問があるんですけど、多分世の中には僕がまだまだ知らない食べ物、料理とかたくさんあると思うんですね。僕も行ってない国なんてたくさんありますし、行ってない地域もたくさんあるので、アメリカ北米ですらまだ行ってないところたくさんあるので、正直今のところこれっていうのは浮かばないんですけど、僕の中で料理を楽しむ時のキーワードっていうのは地産地消なんですね。さっきその情報の話で出てきたんですけど、 地産地消、まあその土地で食べたものをその土地で食べるっていう僕の中の解釈なんですけど、例えば、沖縄料理ですね。まあ東京には沖縄より沖縄料理があるって確か言われてますけど、でもやっぱり沖縄料理って現地で現地の人と現地で採れた食材を現地のお酒とともに楽しむから、よりこう味が深まって変わっていくっていうのは僕の経験から感じてるんですね。今まで、本当は20代の時に自分の中で全国制覇をするっていう目標があって、各県、基本的にはもう食べるため、まあ普通の旅行もあったんですけど、メインは食べることで、全国をずっと旅していて、青森と岩手だけ実はちょっと寒いのも苦手っていうのもあって、青森と岩手だけ行ってないので、次回の帰国の時にはまだ行ったことがないその2つの県、青森と岩手にちょっと行ってみたいなと思っていて、まあ、全国制覇ここでできるのかなっていうふうに思ってます。で、まずは日本、やっぱり日本人なので日本のことを知らないで世界のことを語ってもしょうがないんじゃないかなっていうのは僕の考えで、やっぱりアメリカにいると日本のことってすごい今でも聞かれることも多いですし、お酒、日本酒のことだったり食べ物のことだったりいろいろ聞かれるので、まずは日本を知ってからっていうふうに僕は考えてます。誰とっていうのはですね、まあね、もちろんその大切に思ってる人と一緒に行きたいなっていうのはちょっと思ってるんですけど、まあこれはごにょごにょってことで、あとですね、他の方からももらってまして、質問を、次はですね、これいこうかな。僕の知り合いの D さん、D 君ですね。D 君からもらってまして、いろんな人たちをインタビューしてきて、てるさんが感じるその人たちの共通点とは何ですかっていうことなんですけど、今まで何人ぐらいやったのかな。1回のインタビューが長くて分けてる人もいるんですけど、多分約50人ぐらいインタビューを1年間でしていて、もう一言で言うなら、もう自分の可能性を信じてるっていうことかなっていうふうに思います。僕はこのインタビューを通じて聞いてくださってる方に届けたかったことっていうのは、まあ、自分の道を自分で決めて自分で歩くことの面白さ、多分辛さもあるんですけど、僕はすごくそれが面白いと思ってるし、それが本当に自分の人生を歩むってことなのかなっていうふうに考えていて、まあそういう気持ちもあるんで今アメリカにいるんですけど、まあそれは別にアメリカに来たからすごいとかそういうことではなく、日本国内でもやれることは絶対にあるし、日本国内で僕ももしかしたらやっていたかもしれない、違う道を歩んでたかもしれないんですけど、その根本にあるのは自分の無限の可能性を信じてるってことなのかなっていうふうに思ってます。やっぱり人ってもうできないって思った時点で、目の前にある何百何千何万っていう可能性が一瞬にして消えちゃうのかなっていうふうに思っていて、インタビューしてて皆さんの言葉の中で実際にその言葉として出してなかった方もいるんですけど、あ、この人は多分自分が絶対できると思ってやっぱり信じて動いてるんだろうなっていうふうに感じることはすごいできましたね。で、次の質問が、てるさんの気持ちがどう変化したか、まあ、これ多分インタビューを通じてってことですよね。そうですね、自分が将来やりたいことっていうのも話す機会がやっぱあったんですよ。それってまあインタビューを取る前だったりとか取った後とかに話すことが多かったんですけど、結構な方から、あ、それちょっと面白そうだねみたいな、ぜひ協力できることが一緒にあれば一緒にやりたいっていうふうに言ってもらうこともあって、まあ、自分が人生かけてやりたいことってのはまあ何個かあるんですけど、それは自分でも決して一人では絶対できないんだろうなってのは分かっていて、でもかといってじゃあどうやったらうまくいくのかなっていうのはここ数年ずっと考えてたんですけど、そういうふうに言ってもらうことがやっぱり自分の中ですごい嬉しかったですし、自分がやろうとしていることが簡単な道じゃないってのは分かってるんですけど、まあ自分のやりたいことが周りの人にワクワク感を与えていることができてるんだなっていうのはすごい自信になりましたね。本当にこの気持ちの変化だね、自分の中ですごい大きかったです。ですね、じゃあ あ、じゃあ、D 君はこれ2つなので質問が。ですね、別の方からも質問もらっていて、これちょっと質問が少し長かったんですけど、省略すると、まあ、このインタビューがスタートした時に、本当にこの毎週の発信を1年間継続できるのかなっていう、ちょっと疑いの気持ちもありましたと。でも実際に1年間休むことなく、毎週発信してて、すごいな、みたいな。まあ、すごいというか、まあ、そう言われてすごい嬉しいんですけど、で、継続することっていうのはすごく大変なことなんですけど、どうやってモチベーションをキープできたんですかっていう質問が来てまして、ですね、僕の中でこのモチベーションっていうのが、皆さん、聞いてる方がどういうふうに感じるかわかんないんですけど、その、上がるとか下がるとかいう次元のものではなく、僕の中では常に一定のものなんですね、モチベーションって。もうできるできないって頭で考えるから、モチベーションが上がったり下がったりするんじゃないかなと思っていて、もうそうではなくて、やるかやらないか、それだけっていう、もうシンプルに考えてるので、別にこう、モチベーションをキープできた、そうですね、キープできたというか、もうやるかやらないかっていうだけですね。あとその継続ってことに関してなんですけど、これは僕が、今まであんまり自分で継続、1年間しっかりこう継続、何かを継続するっていうのができなかったんですけど、それを自分で冷静に分析してみたときに、継続できない4つの理由っていうのがあるんじゃないかなっていうのを自分で分析して発見したんですけど、1つ目が目的が明確になってないっていう、何かをやるときに、目的が明確になってないから、結局ふわふわしちゃってもう継続できないっていうことと、あと継続することでの明確なメリットが見えていない。何か継続、これを継続することで自分の中でこういうメリットがあるだろうっていうのは鮮明に見えていないから継続できないんじゃないかなって、これは二つ目の理由ですね。で、三つ目の継続できない理由っていうのが、継続をしないことでのデメリットが見えてない。これを途中でやめちゃったら、こういうデメリットあるなっていうのが見えていないから継続できないんじゃないかなと。で、4つ目、これ結構大事だと僕は思ってるんですけど、継続しようとしてることが今の自分にとってハードルが高すぎる。ハードがちょっと高いぐらいなら全然乗り越えればいいんですけど、ハードルが高すぎるとちょっとこれはダメなんじゃないかな。まあ僕それで結構手帳とかにもギチギチにスケジュールとかを書いていて、できもしないことばっかり書いててダメになってことが多くて、だったらある程度、スケジュール作るときにも、一日僕は毎週金曜日を手帳をスカスカに予定はしてあって、絶対うまくいかないことっていうのはたくさんあるので、急になんか体調を崩したりとか仕事が忙しくなったりとかすることがあって、そういうことが絶対起こるんで、僕は金曜日に必ず一日スケジュールを開けていて、そこにしわ寄せする、まあしわ寄せっていうのかな。そこにこう合わせて調整できるようにしているので、自分が、の今の能力っていうのを自分でちゃんと把握することっていうのも大事なのかなと思ってます。それがね、今ちょっと、まあ継続することっていう話が出てきたんで、この継続っていうこともちょっと挙げてみました。じゃあ最後の質問いこうかな。どれかな、これだ。アメリカ生活で行き詰まった時に聞くべき音楽ベスト3は何ですかっていう質問が来てまして、これ実はすごく困った質問でして、というのも好きな音楽が多すぎるんですね、僕。いろんなジャンルで好きなんですけど、本当落ち着きたい時にはクラシック、特に僕はブルックナーが好きなので、ブルックナーを聴いたり します。で、テンション上げたい時には、無理に上げたい時っていうのはちょっとあるんですけど、バド・パウエルとかマイルス・デイビスとかチャーリー・パーカーなどのジャズを聴くんですね。なんか、なぜか、僕はマイルス・デイビスが特に好きなんですけど、まあ、定番なんでね、この人はもうすごい有名人なんで、まあ多分ね、この質問の意図は、多分、僕が考えるに、歌詞に共感できる曲は何ですかっていうふうに僕は受け取ったので、ちょっと3曲ほどピックアップしてみました。1曲目が、 まあこれ有名な曲ですね。ミスター・チルドレンの終わりなき旅。で、2曲目がユズの、栄光の架け橋。で、3曲目が、これ、ケツメイシの俺の道、お前の道っていう歌なんですけど、この3つの曲が、僕は、まあ、なんだろうな、ちょっと、気分無理やり上げたいなって時もそうだし、何かあった時に聞くんですけど、まず、ミスター・チルドレンの終わりなき旅なんですけど、多分ね、有名な、特に僕が好きな、歌詞があって、それここの部分なんですけど、聞こえるかな？この曲はですね、僕アメリカに来るときにずっと飛行機の中で、今は亡き MD ウォークマン、MD ウォークマンって今あんのかな、多分ない、もう世の中に存在してない気がするんですけど、 MD ウォークマンで何度も聴いてた曲で、もう10年前ですね、僕アメリカ来たのが。その時の僕は、まあすごい有名なところの、あの閉ざされたドアの向こうに新しい何かが待っていて、君を動か、きっときっとって君を動かしている、いいことばかりではないさ、でも次の扉をノックしよう、もっと素晴らしいはずの自分を探して、のフレーズが好きなんですけど、好きだったんですけど、今はですね、僕の中ではこの閉ざされた一番頑丈のドアってのは開けたと思ってるので、さっき流した生きるためのレシピなんてないっていうフレーズにグッとくるんですね。なので、まあ1曲目はこのミスター・チルドレンの終わりなき旅ですね。で、2曲目がユズの栄光の架け橋なんですけど、これもね、ちょっと聞いてもらった方がいいかなと思っていて、ここかな。この部分ですね。ここの部分が僕はすごいこの歌の中で好きで、ここの部分が好きっていう人もあんまりいないのかなと思うんですけど、この曲、これもすごい名曲なんですけどね。あのこの曲聴くと僕はアトランタ時代をすごい思い出すんですね。あのアメリカ10年間の生活の中であんなにも辛くて、でも人とのつながりをあんなにありがたく感じたことっていうのはないんですね。それはもう僕の当時のことを知っている人はわかると思うんですけど、まあこのインタビュー聞いている人は多分ほとんどわかんないと思うんですけどね。実は今でも年に一回必ずアトランタに行ってるんですけど、もうそれはあの当時すごくお世話になった、まあとある人生の先輩がいるんですけど、その人に会いに行くためですね。でですね、3曲目。これあんまりメジャーな曲じゃないので知らない人が多分多いと思うんですけど、ケツメイシっていう3人組の男性3人組のユニットで、その中の俺の道お前の道っていう曲があって、これもねちょっと流してみましょうかね。ですね、ちょっと歌詞聞きづらいかもしれないんで、もう一回僕の方で言うと、道のりは何通りもある、時に心病みそうにもなる、人生の目的なんて死んでから問うべき、俺はこの道、お前はその道、どっちが上、 そんなのどうでもいい。そんなんではなく、共に羽ばたこう。上り詰めたところで語ろうっていう歌詞なんですね。僕は人生、勝手に人生のライバルと決めてる友人が一人いて、彼は自分の夢を叶えるために、茨の道を自ら進んで、実際夢をつかみました。で、彼は年に数回ワシントン DC に仕事で来るんですけど、必ず毎回お互い時間を作って彼とは会うようにしてるんですね。こういった仲間の存在がもう自分の中では勝手にこうお互いを高め合っているんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱりこういう仲間の存在っていうのはすごく大事なのかなってすごく感じます。質問なんだっけ、質問はアメリカ生活で行き詰まった時に聞くべき音楽ベストセラーは何でしょうかってことだったんですけど、この3曲は僕の中で、まあ、自分の生き方を再確認して、で辛い時期を思い出して自分をこう奮起させて、で共に成長できる仲間の存在をいつでも忘れないようにするっていうふうに考えてます。でその面において僕はことあるごとにこの3曲っていうのは聞くようにしていて、多分人によって曲の捉え方はそれぞれだと思うんで、この3曲が質問者の人に当てはまるかはちょっと僕は分かんないんですけど、まあ、参考になればなっていうふうには思います。質問本当たくさんもらったんですけど、時間も長くなっちゃうのでこれぐらいに質問はしたいなと思ってます。で最後にですね、僕が今日12月、2017年12月の29日で、3日後かな、2018年の1月1日からニュースレターを始めます。YouTube の説明欄のところに僕のメルマガの登録フォームと、あとは僕がこう、すごい長い手紙というか書いているのがあるので、それもですね、リンク貼っておくので、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。このニュースレターでは、僕が今までいろんな人に出会って学んだことですとか、あとはもうブログもやってるんですけど、ブログではちょっと書けないような内容も含めて、発信していきたいなと思ってます。ですね、すごく簡単にその中身の人、まあ中身の少しを言うとですね、まあ僕がアメリカのビジネススクールで学んだんですけど、そのビジネススクールでは絶対学ばないビジネスモデルっていうのがあって、それは僕はこっちでいろんなセミナーとか教材とかを買って勉強もしました。でそれもお話ししますし、アメリカの大富豪から学んだマネタイズ。まあ、マネタイズっていうのはお金を生み出すってことなんですけど、の秘訣だったりとか、あとは MBA 時代に培った誰も教えてくれない効果的な勉強法とか、あとは中国人大富豪から教わった、まあ、孫子ってすごく有名な成功法則があると思うんですけど、まあ、孫子以上の成功法則。あとは何かな、そうですね。アメリカ屈指のマーケッターから学んだマインドセットとかですね、いろいろ、まあ、ニュースレターの中でお話ししていきたいなと思ってます。PDF だったりとか、動画だったりとか、音声だったりとか、いろんな形でお届けできればなと思ってます。これはですね、もう単に僕が今まで得てきたことを、いろいろな人にシェアしたいなっていう気持ちがあってですね、これは、手前味噌なんですけど、自分の道を自分で生きるためにはすごく参考になることも含めてお話できるんじゃないかなと思っているので、もしよかったら、下のリンクフォームから、登録フォームから登録してみてください。では、1年間本当に FJ インタビュー聞いていただいてありがとうございました。来年はですね、またちょっと違う形で何かやっていきたいなと思っているので、お楽しみにしてください。それでは本当にありがとうございました。